夜のアメリカ西海岸からイダテンと
夏真っ盛りな日本の東京から宮岡がお送りするピコピコキャスト。
久しぶり。
まあ久しぶり。
もう超寒いよ今。上着ってこい。
私も下着着て、パジャマ着て、上から分厚いガウンを着ている。
寒い。
寒い。
ああ。暑い。
去年行った時は、8月半ばぐらいに帰ったんだっけ。寒かったね。去年、7月、8月、大変してる。
ジャケット買って帰ったじゃん。
そう。サンフランシスコの夏寒いから、パーカーが必須だったもんね。
そうそう。
現地の人は結構、それでも半袖とかで。
まあ、皮膚感覚が違うからね。
キャミソール。
うん。
キャミソール一丁。
だって一年中ビーチサンダル履いてんだよ、真冬でも。
ケンちゃんとかスポーツ。
あ、同じ民族でしょ、でも。うちの子同じ人種じゃん。まあ、個人差ってこと。
秋になると暑くなるんだっけ、サンフランシスコ。
いや、買わない。より寒くなるけど。
あ、そうなんだ。
たまに暑い日が
ある。インディアンサマー。
なるほどね。というわけで、今日が8月18日で、前回のピコキャスが5月18日なんで、丸3ヶ月ぶり。
その前も3ヶ月ぐらい空いたんだっけ？もうちょい空いたんだっけ？
その前は4月だから、まあ、1ヶ月半ぐらい。
あ、そんなもん。
穴行きの話題を。
ああ。
3月、4月、やってて。
穴行きって発生してる人初めて聞いた。あ、そういう風に発音するんだ。
日本でもまだまだ、日本ではまだまだ話題っていうか、ネットで今更、ありのままにっていうのは誤訳じゃねみたいな話題が盛り上がってて。今更っていう。
ねえ、なんかすごい、そう、未だにくすぶってるっていうか、ポツポツ見かけるけど、
ねえ。
あ、そうなんだ。
この間、ゲームモコモコさんの最新回で、
うん、
河野さんだっけ、あの、女性の方が、
うんうんうん、
あの、ちょっと前に穴駅ようやく見たっていう話をしてて、
うん、
まだやってたりするん
だよね。だね。だからもう DVD 出てんじゃないの？
あ、そうだね。うん。
それで見たんだね。
ああ、だからまあ、ちょっとだから、2番館に落ちたような。労働省でもないやつかもしれない、うん、まあ。うん。
もうあれだね。ヒコキャスはセガ的な存在ってことでじゃ。早すぎ。早すぎ。
話題するのが早すぎた。
そう。もうメガドライブの頃から、てるてるマージャンって、ネットワークマージャンやってたんだ。トンプーソーに先駆けてないのかな、実は。それは違うん
だ。トンプーソーは懐かしい。
懐かしいよね。でもまあ、早いっていう意味では。
うん。だって日本公開日にもう見て、
うん、
即ピコキャス。
僕たちはね、11月に見てたからね、11月に見て4回か5回見てたからね。
そう、まあ、アメリカ本国での公開で、まあ、評判いいから、まあ、うん、とりあえず日本で公開初日に見ようって思って、それで、うん、まあ、ピコキャスしたんだよね。
うん。
まあ、でもなんかね、やっぱ翻訳問題よね、ちょっと。有意識問題っていうか、あれを誤訳とするか、いや、あれはローカライズで マーケティングなんだって。
まあ、俺もマーケティングだとは思うっていうか、別に誤訳とは言わないよ。
誤訳では ない
よ
ね。
そうそう。そう意図的にやってるじゃん。
意図がひどいって言
うの。うん、その意図がひどい
と。それでドヤ顔して日本文化に合わせましたって言われると、ね、ちょっと。
え？日本ダメだ。
そうそう、だから作品の意図を曲げて、日本に合わせるっていうのは、理由がいまいちだからわからないってだけでさ。
うん。
ああいう風にしなかったら、ヒットしなかったんだって言われてもさ、
うん。
いや、そんなことないじゃないと思うんだけど。その、なんていうの、ローカライズの仕方がなんか、あんまりこう、気持ちいい感じがしないのは、まあ、そういうもん、いや、そういうもんなのかもしれないけどね。
まあ、だからあのね、だからありのままでっていうとこだけじゃなくて、まあ、あれをはじめとして全体的に、そういうバイアスがかかってるから、うん、結局なんかさ、うん、まあちょっとネタバレ、見てない人はもう耳を塞いでほしいんですが、ネタバレで、ラストのところで、アナに呪いがかかって、氷漬けになってしまう、あのアナの氷になる呪いが解ける、あれは誰が解いたのかっていうところがかなり誤解されてて、あれはだからアナが自己犠牲した、アナ自身が呪いを解いたっていう、風になってんだけど、まあ、日本だとほとんどの人は、エルサの愛で助けたっていう、姉妹愛だっていう見方をしてて、この間なんてなんか、あずまひろきまでそんなこと言ってたけど。
そうだ、ん。アナは、アナで自分の呪いを解いて、エルサはエルサで自分の呪いを解くから、すごくいいんじゃん、うん。
そうそう。だからもうそこは全然伝わってないんだよね。やっぱりなんか、うん。だってほとんどの人は理解してないと思うよ。やっぱそこの、まあ、キリスト教倫理っていうのもあるんだけど、その利他的な愛っていうものが、やっぱそこでは理解されてないっぽいんだよ。
でもさ、あれはさ、呪いを解くシーンさ、
うん。
それはさ、キリスト教的な倫理観とか関係なしさ、ただの読解力でしょ？
いやー、でもやっぱ文化習慣があると思うよ。だから、あれはやっぱ愛の話だからさ、その愛って概念がさ、やっぱ日本だとないから、まあ、よくある恋愛の愛でしかないから、
だからすごくいいのにね、私、それが本当に、今までのさ、クリニックの呪いは王子様が解くじゃない？
うん。
確かにだけど、白鳥の王子とかさ、お、うん、逆だけどさ、でも、うん、あれは、自分の呪いは自分でしか解くことができないんだよっていうさ、それがすごく良かったのに。なんかだけど、自分の呪いは自分で解くことしかできないけど、でも、手を差し伸べることもできるんだよっていうさ、それがすごくさ、良かったのにな。なんかすごいショック。そうなんだ。
それじゃあ一個金ね。俺はだから歌がさ、全然なんていう、うん、うまくっていうか、だから歌同士のつながりをもう日本語版では諦めてるっていうかさ、
うん、
意図的に歌同士のつながりは、目をつぶって曲単体でさ、ありのままにっていう曲単体で PV カットしてさ、うん、シングルカットして売れるように、
うん、
パッケージングをした時点で、もう他の音の連鎖が切れちゃうしさ、うん、崩れちゃ
う
しさ、
うん、
それを拾うのもう無理だっていう判断は、多分ね、俺、うん、の想像するに。
うん、
日本語が音が少ないしさ。
うん。
いや、それは、まあ、理解はできるんだけど。
確か間違っちゃいないよね。
まあ、だから、できないことはもう切り捨てて、できることをやろうと思って、だから、源平島までも、ボードゲームにしました、みたいなさ。スプラッターハウスもワンパックグラフィティにしました、みたいなさ。まあ、そういうことなのかなって思うんだけど。
うん。
うん。でも、なんていうの？それがなんか、 それを、こう、誇らしげに言われると、なんか違うなって思うけど、
ね。そうね。売るっていう観点だったら本当に意見。
呪いを解くのはだって、一番の見せ場じゃない。なんか、見せ場でありさ、一番作品が訴えたいことでもあるわけじゃない？それを、誤解っていうか、なんか違った解釈、それはいいの？
でも、スーパーヒットなんだよね、日本で。
なんか、アメリカはまあ、抜きにして、世界の中でぶっちぎり第一なんでしょ？
あ、そこまで。
じゃあ何に、あの最後の呪いを特進でも何でもそうだけどさ、一体何がいいの？
いや、もう女性の自立でしょ。あと、性別を超えた愛っていう。
ああ。
まあそういう文脈だからさ。
それはちょっと、宮岡さんが声を大にして違うんだ
って。ちょっと炎上しとい
て。だからさ、結構やっぱさ、みんなっていうか、僕が見たネットの反応では、話は単純でしたとか、話は単純だけど、歌とグラフィックが良かったみたいな感じになってさ。確かにさ、そういう、キリスト教的な倫理の原理的なところでは、本当に、だから、もう原理やってるからさ、単純な話だけどさ、でも、いや、そういう意味で理解はしてないでしょって、ほとんどの人多分、分かってない気がするんだよね。
伝わらないよね、そうで、じゃあね。そうなんだ。
だからそういう、もう原理的な当たり前のことを今の時代に改めてきちんとやるっていうから、その当たり前の話が、ほんとすごく響くっていうのが、僕らすごく感動したところだったのに、っていう。
性別を超えた愛。なんかすごいね。なんかでも面白いね。そこまで変えてもヒットできるって。
まあでも、まあやっぱそれが、ローカライズってことなのかなって思ったりして。
他の国ではさ、どうなんだろうね。なんかさ、その、レイト・イット・ゴーがさ、ありのままでみたいな感じでさ、こう、話、歌詞から話から全部、その国に合わせた、その国の文化に合わせた、ちょっと変化球っていうか、変えちゃったりとかしてるのかしら。
あれはどうだったかな？結構、何語ではこのレッド・イット・ゴーどうしてるかっていう、なんか一覧があったけど、多分基本、ラテン語圏だったら、まあ、普通に翻訳はできると思うけど、アジア圏だとやっぱ結構変えてんじゃないのかな。
まあ、宗教観の違いもあるもんね。通じない。
言語も違うし。
韓国だったらでもキリスト教のシェアがすごく高いから。
高いね。
そしたら理解また違うのかもね。あれ、ロシア語版とかだとさ、ウォッカを飲むシーンとか、あるのかね。ないし。ローカライズ的に。あんな寒さじゃない。
最後、少しも寒くないわ、ないわって言いながら、ウォッカを煽ってる。エルサが。
もうウォッカはいらないみたいな歌詞。
そうなの？
I don't need a vodka anymore.
まあ、そこまでやるのがローカライズ。
でも、あったのお母さんがさ、朝日からどうしようもないって。
フレンズ、ディズニーのさ、フレンズ、ピクサーとか作品と勘違いされがちなフレンズのローカライズの仕方はあれ、飛行機の国籍を変えてるんだってね。飛行機がいっぱい登場するじゃん。で、なんかその飛行機の国籍と名前を、国ごとに、その親しみやすくなるように変えてるんだって。 だからほら、人間ほどさ、明らかじゃないじゃん。パッと見。だから、なんか、それを変えてるんだ。最大限利用して。
なんか、シュガーラッシュの時は、なんか、モブキャラの他のレーサーの中の一人だけ、なんか日本の、なんだっけ、ミンティー桜とかいうキャラに変えてたけどさ、ただモブキャラを一人変えただけだから、全然わかんないっす
よ。あれじゃない、フレンズはだからそれをもっと、推し進めたんじゃない、
うん、
じゃああれなのかな、ビッグヒーロー6も変えるのかしら。
ああね。
まあ、あれだね、七人の侍も、荒野の七人になった時は、キャラクターをいろいろ変えてたりとか、混ぜたりして。
違う映画だ。
しかも作った時は勝手にパクリだよ。
そうそう、だから、その、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを、
うん。
見て、面白かったか。
ああ、なんか9月
なんかね、うん、もうね、メッセージ性とかね、そういう問題じゃない。
うん。
ただの娯楽作ので、それが最高に良かった。
そういう意味だとなんか、トランスフォーマーも。
あ、トランスフォーマーも、1は俺すっごい好きだよ、うん。めちゃめちゃ面白かったけど。
なんか新作はさ、中国資本で作られてるから、うん、劇中に、なんか中国のビールの宣伝とか、トゥルーマンショーみたいに入ってるらしくて、それは、なんか町山さんが言ってて、あ、それとちょっと見たいなって。トゥルーマンショーは、主人公が普通に生活してんだけど、うん、実は映画に撮られてるっていう設定のお話で、劇中で、なんか主人公の友人が、カメラ目線でビールの缶をこう見せたりとかしてて、そういうシーンがあるん
だ。半楽みたいね。
だからまさにそれを実際にやってるらしいっていう。うん、見てないからわかんないけど。
それは、だからなんか興味が出る。
うん。中国資本で作ってるから中国のいろんなスポンサーのアイテムが画面に出てくるらしい。
うん、今ゲームも人事じゃないよね。中国資本とインド資本がすげえ入ってきてるからさ。
うん。
最近のゲームのアイテム、間違いなくカレー増えてると思うよ。中国料理とインド料理増えてると思うよ。
本当に？
本当に。だって、本当に資本入ってる。資本入ってるって、お金来てる。作れないのゲーム。
確か、エイジオブエンパイアの3かなんかで、うん、なんかネット課金、ネット課金するかどうかわかんないけど、結構ゲーム、韓国ゲーマーが多いから、韓国文明を追加して、うん、なんか韓国の鉄鋼船のユニットとか超強いみたいなことになってて、ファンからは大ブーイング食らったみたいな。話があったけど。やっぱ、それもゲーマー人口の、ね、比率から、
うん、いや、そうよ。
どの国の文明が有利になるかって。
そうそうそう。まあ、有利不利は微妙だけど、格ゲーとかだとやっぱりね、どうしても人気が高い国の国は入れてあげたいって絶対あるしさ。
そうよね。
うん。まあ、でもその、なんていうの、CM までしちゃうっていうのはすごいね。
ねえ。
ねえ、さあ、ゴジラとかってどうなの？
ゴジラは
炎上キーワード。炎上キーワード。
炎上してたね。なんかゴジラの特撮をやってた人が、すごいいい映画ですよって言ったら、なんかよくわかんない、ヤフーブログとかの人。なんか、老害っぽい人が、お前はゴジラ映画の何も分かってないみたいな、イチャモンつけられてて、イチャモンつけられてる人が、なんかその、特撮にか ずっと関わってきた本職の人なのに、それで知らずにかかってって、みんな、哀れだなって思って、ゲロ
ゲロしてる。ゴジラと何も関係ないじゃん。あ、でもさ、俺、ゴジラさ、もうほんとつまんなくて。
あ、そうなんだ。
いや、文字起こしをしなければ。
いや、別に作品はね、面白いつまんないよ、別に言ってもいいでしょう。ちょっとつまんない理由があれば。
うん。ママちゃんがずっとさ、まだ終わんないの、まだ終わんないの。
そう、無理やり連れてったからね。いや、でもさ、ゴジラ、なんていうの？お花ちゃんとかさ、たまターゲット外だとしてもだよ、
うん。
俺ってさ、平成ゴジラっていうか89年だから平成じゃなかったのかな ?89 年なんか新しくさ、リブートしたゴジラ、
うん、
都庁の間を縫って、UFO みたいな飛行機がレーザービームゴジラに向かって撃つやつ。
うん。
なんかリブートした時に、俺が小学生ぐらいで、
うん
うん。で、だから、で、それからさ、ガメラ、平成ガメラもやってたしさ。
うん。
で、ビオランテ、その後のゴジラの、なんていうの、第2、第3黄金期みたいなこと、ところがあったわけじゃない？
うん。
だからさ、ターゲット的には俺は、まあ、近いと思う。
うん。
その使われてる役者とか音楽からしても。
うん。
そう、でも、その俺が全然、やっぱり、なんか、退屈だったからさ。え、もうすごい楽しもうとしてたんだけど。
うん。
大きい動物好きだしさ。
そういう、
わかる。そうそう。でさ、あれ、めちゃめちゃローカルで、サンフラン、オークランドなのね、うん、基本。暴れる場所が。
はいはい。
だから、それも含めてさ、楽しいはずなのにさ。
うん。
なんか、楽しめなくてさ。だから、何が悪かったのかよくわかんないんだけど
さ。え、つまんない。
まあね。そう、だから。
ああ、じゃあ、平成版じゃダメなんじゃないの？オリジナル版へのオマージュなんじゃ。ちなみに僕はゴジラ、一作も見てなくて。今回のやつもまだ見てないんで、
あ、まだ見てないまま。
わかんない。
ゴジラのゲームもやったことないの？
ゴジラのゲームあったっけ？
あ、あれゴジラじゃないか。ネオジオのなんかモンスターが戦う、あれはゴジラじゃない。
キングコングのゲームはあったの？怒りのメガトンパンチ。
ああ、コナミのやつね。キングコング2でしょ、ね。
2。
うん。キングコング、コナミのキングコング面白かったね。
面白かったね。
見落とし系のさ、ダババとかさ、うん、コナミのあの辺のゲーム面白かった。
ゴジラはね、そうね。まあ、ゴジラもそうだけど、パシフィックリムも、ちょっと僕は全然わかんなくて、うん、なんかそういう、昔の、やっぱなんか、特撮バトルとかさ、プロレス文化とか、そういう下地が全然ないから、わかんないのかなって。
あのさ、だってさ、うちのことさ、私が一番引っかかっちゃったのがさ、あ、一番だね、うん。引っかかって、もう最初に引っかかったところか、なんかね、助けられる男の子がいるのね。主人公の男の子に、うん、助けられる、両親とはぐれたちっちゃい子がいるのね、うん。その子をご両親のもとにこうさえ届けるんだけど、うん、その時に、ありがとうが一言もないのね。助かりました。Thank you とかさ、なんかそういうの一言もないの。うん、なんかさ、ああいうのダメなんだよね、私。なんかえっと
細かいね。細かいところね。
ちなみに、その、子供が助けられるシーンさ。
うん。
全く本編に関わってなくてさ、それも面白いんだけど。何のためにあったんだろうのシーンっていう。
結 構長いのよ。結構尺取ってるのよ。
うん。
でもね、ご両親もね、自分の子供がさ、助かったんだよ。で、さ、帰ってきたみたいのでさ、その助けてくれた人もさ、何もないんだよ。なんかポカンとしてしまった。えって思っちゃった、
うん。
なんかね、でも、そういうのの積み重なりで、私は、あの映画が。
うん、
なんかそういうさ、別に一つ一つの母がなんてことないんだけど、それが映画の2時間の中でさ、積み重なっていっちゃって、なんかすごくこう、フラストレーションが溜まっちゃった。
なんかそれはあれじゃない ?50 年代のオリジナルのにあるシーンだったりするんじゃない？
あ、そうなの？え、オリジナルでもちゃんとありがとうは言わないんだ。
いや、僕は見てないからわかんないけど。オリジナルでありがとうって言ってないなら、そこで再現してるのかもしれないし。
でもなんかさ、私さ、そのなんか、感想とかでね、私はあまりにもピンとこなかったから、
うん、
私がなんかおかしいのかなと思っていっぱい読んだのよ。
うん、
でもさ、なんか素晴らしいとかさ、なんかそういう、いい、良かった、良かったっていうのの感想が、なんかあの、50年代のね、オリジナル版を、こういう風に踏襲してるとかさ、うん、こういう風にリスペクトしてるとかさ、うん、それでさらに新しいので、こう解釈したとか言うけどさ、そんなのさ、うん、一元さんには何の関係もないわけじゃん。
うん、
なんか私とかさ、子供とかみたいな新しい人にさ、何にも響かなかったり、なんかただのこうさ、解雇主義の映画になっちゃうって、それはそれでいいのかもしれないけど、へえーっていう感じがしちゃった。
まあ、
まあ、要はわかんないってこと。
まあ、すいません。
まあ、だからそういうのがあると、やっぱ、アナ雪が、何の知識もなくても、響くように、
サプ
ライズしてるっていうのは、やっぱまあ、うん、成功してんだなって、ね。
成功してる。
うん。
というわけでさ、風間くんはさ、来たらさ、一緒にビッグヒーローシックス見に行こうね。
え、今回、ホリディティーズ
なの？うん、11月7日。
11月7日？
うん、
そうだよ。また3ヶ月だか4ヶ月だか半年だか早く見れるんだからさ。
死に行こうね。
多分、わかんないけど。それもそうなのかな。また何ヶ月も遅れて公開なのかな、日本では。
う
ーん。うん、うん。もうね、予告編結構長いのやってて、結構面白そう。
まだ全然前知識入れてない。
そうそう。だから俺がさ、だからガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが全く前知識なしだったのね。
うん。
全く見たいと思ってなくて。
うん。
予告編見たからこそ、逆に興味失ったっていうかさ。
うん。うん、僕も
やっぱり。アライグマ銃、救うって言われてもさ、
うん。横辺とギャップのある映画多いよね、まあ。
そう。だから。
そのパターンはいいよね。なんかつまんなそうだと思ったら面白かったっていうのは、儲けた。
そうなんだ。
そうなん
だ。うん。そう。だからね、もう最初のオープニングのシーンで、
うん。
うん、3分くらいで、むちゃめちゃ掴まれて、その、ここ最近数年見たオープニングシーンの中で俺は一番いい、かっこいいと思った。
お
ー。だから、そうだからでもやっぱりさ、もう、そのなんていうの、やっぱアメリカ人にしかわからなそうなギャグもいっぱいあるなって思ったから、もうなんか、もっと本当は楽しめるんだなって思いながら見てたけど、でも、
うん、
わかんなくても、それでもやっぱかなり面白かった。
長
い。そう。だから、9月公開なんでしょ、ちょっと、ちょっとね、おすすめ。ちょっとガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。
チェックしよう。
うん。で、2時間できっちり終わるのも長くない。 なんかさ、3時間とかさ、2時間半超えのやつじゃなくて、ちゃんと2時間で終わるのもよくて。なんか最初さ、コミコンでさ、コミコン、サンディエゴンでやってるコミック、あれは何の略？コミックコンベンションか。コミコンでさ、あの、続編の制作が発表ってニュースになってたの。公開からまだ1週間経ってないぐらいでさ。なんでそんな、なんか大々的にニュースにして流すのかなとかって思ったけど、もう今超楽しみなの。2やったーって思った。
まあ僕もマウント&ブレード2はね、楽しみにして
る。あ、そうだよ。だからそのさ、俺思ったあの、おにぎりクリッカーでさ、あの、資金集めてさ、マウント&ブレード2の制作費として送ればいいんじゃないかなと思ったんだけ
ど。マウント&ブレード2。しない原因が何なのかわかんないけど。
バナーをあれに出せばいいんじゃない？
ああ、おにぎりクリッカーのページに？
そうそうそうそう。
みんなでトルコに向かって応援しようみたいな。
そう、おにぎり送ろうみたいな。あれさ、ニュースさ、最初聞いたときさ、2万個おにぎりを作ったって言ってさ、なんか、俺最初メガデモかなんかの話かと思ったの。なんかちょうどシーグラフやってたしさ。なんか、すごい描画エンジンができてさ。なんか、
2万個じゃ大したことないんじゃないの？描画だって。
いやでもほら、米粒一粒一粒をきちんとポリゴンで描いて
る。ああ、それ熱いね。
熱いでしょ？で、海苔のテクスチャーとか、ちゃんと海苔の繊維から生成してるとかさ。それが2万個同時表示で。きちんと物理でさ、炊き具合で、弾み方
が。
炊
けたら、中身の鮭とかがきちっと、米一つ一つがほぐれて、具が落ちるみたいな。
そう。だからそういうのかと思ったら、違った。違ってさ、それでさ、その後さ、今日さ、初めてその、宮岡さんが作ってたの知ってさ、やってたんだけどさ、わかんないとこがいっぱいあんだよな、これ。マネージャーなに勝手に辞めんの？え？
マネージャーは、あの、雇ったら、3年経ったら辞める。
あ、これあれか。年次で、あ、はぁ。あ、それで、なんかを確認しましょうって言うんだ。
あ、そうだね。
あの、4月になると、構成を確認しましょうみたいに言うじゃん。
あ、そうだね。あ、システム時間メッセージ
です。そういう意味だった。
うん。
あ、そうだ、ま、で、マネージャークリックするとこれ減らせんだよね。
うん。まあ、現状あんま減らさなくていいんだけど。
うん。
だから、3年経つと辞めちゃうから、放置芸にはできないんだよね。米は腐るほど買えるけど、マネージャーは自動で追加はできないから。
うん。じゃ、これはこの、なんか、ミニマム感はいいけど、なんか、これで、あれが出ればいいんじゃない？その、マウント&ブレード2っていう、たまに。
時々、ログンとかにね、地区大会2回戦勝利の後に、バナーが入って、マウント&ブレードもよろしくって。
お、さっきついに甲子園1回戦まで行った。
うん。今ね、ピコキャス始まる直前に実績システムを実装したから。
マジでこれリロードすれば、
リロードすれば、最初ワンクリックしたら、とりあえず米買うとこで実績が解除されるはず。
だから商業主義に毒されてる感じがする。
いやでも実績ってさ、やっぱ、立ち上がりのナビゲートにちょうどいいじゃん。
うん。そうそう。
正しいことしたんだなって。
ある。正しいことをしたっていうのもわかるんだ。
一応米を買っていくと、夏子の酒の、サブタイトルから、付けた実績名がいろいろ ついて、あと、試合で勝っていくと、タッチの中で使われてるサブタイトルから、いくつか、
うん。
地区大会決勝で負けると、何だったかな。忘れちゃった。綺麗な顔してるんだ、みたいな。
うん。大会決勝は最初の壁だったので、全然超えられなかった。
あそこはちょうどタッチの兄弟死んじゃって同時に決勝も負けるっていう展開だから、重要な、
大事なところだ。意図的に難度を下げてない
。いや、今は特につけてないけど、確かに地区大会決勝は、ちょっと壁をつけるか。
これさ、
うん、
このさ、瓦の絵ってさ、これ今、電話でやってんだけどさ。
うん。
瓦変えすぎるとスクロールがめんどくさいんだけどさ、これな。
あ、それ何人かに指摘されてるから。瓦は、多分10個とか100個単位で、でかい瓦にまとめていくような処理。
うん、ゼルダの大きいハートに。
うん。
部員は、なんか、4列、4人並ぶから、授業に。
部員とね、おにぎりはね、それ、ちょうど同じ長さになるように。おにぎり。
対応してるのか。
その数の分だけ部員が供給されるっていう見た目にしてある。
この色の濃いのがやめる部員？それとも薄いのがやめる部員？
色の濃いのが上級生。3段階に分かれてる。
濃いのがやめる人。
一番濃くなると3年生だから、
おにぎりを作って、甲子園で優勝するゲームを風間くんが作った。
いや、これ、
反応
そもそもの話題はめぐみさん知ってるのか。
知ってる？おにぎり2万個握った人いた。
うん。
ね、あの人さ、なんでさ、マミタスって呼ばれてるの？タスは何？足し算が得意なの？何なの？
だから知ってる？これはわかるでしょ。日本に、さ、アメリカ株で？
違う違う。日本人
ならわかるって。
マミ？マミはわかる
な。まず、マミちゃんでなるでしょ、まず。マミちゃん。
名前でしょ？
マミちゃんをさらに相性で呼ぶと、マミタンになるじゃん。タンになるじゃん。
めぐみたん。まあ、その飛躍はまあ許そうよ。
そもそもそこはわかんない。ちゃんからタンになるのは。
いや、わかるよ。なんか昔、ロバートが、ハーマイオニータン、ハーハーってよく言ってた、
ね。あ、そうそう、ハーマイオニータン、タンでしょ？
うん。で、タン
をカタカナで書くと、タソに見えるじゃない。
はあ。うん、そこもいいよ、だから。それはだから、2ちゃんのジャーゴンでしょ？う
ん、2ちゃんじゃないよ、もう、2ちゃんといえば、ね、うん、ネット自体だから
さ。ネットジャーゴンでね。
ネットジャーゴン。
タソまではわかるよ。うん。
うん。もうマミタスじゃん。
いや。マミタスだってば、相性は。
あ、タスか。タス。あ、でもあれはだから、
なんで、
チョコタン
の。そんなのもわかんないでおにぎりゲーム作ってんの。ちょっと待ってよ。
チョコタンのブログ読んで
よ。何もわかってないって書くべきだと思う。
だから、タンからタスに、タンからタソになるのと、あとは、タスになるのは、あれだよ。うん、あれ、ショコタンなのかな？なんか、ギザカバユスとか、何々スって、する文化があるじゃない。あれだ、ショコタンが飼ってる。ショコタンの猫がマミタスじゃなかったっけ？
本当に？
ああ、ショコタンの猫やばいんだよ、もう。食わせすぎててさ、むちゃくちゃ肥満になっててさ、うん、見てて、やばい、
うん。
かわいそうになってるぐ
らい。それがマミタスなんだ。
あ、そう。 なんか、ショコタンがマミタス、マミタス言ってるから、マミタスなんじゃないの？
まあいいや。
まあいい。
あ、でも。んとりあえずでも、これは面白い。今やってる。
まあね、なんか、この、クッキークリッカーもそんなにやり込んでないけどさ、あれはさ、すべてがさ、まあその、クッキーが貨幣になっててさ、すべてをクッキーで捉えてるって世界がさ、やっぱ面白いなって思ってさ、面白いっていうか、そういうシステムで作ったから、ああなったっていう感じでさ、やっぱなんか、高校野球もすべておにぎりから捉えたらいいんじゃないかなって思って。で、なんかこのおにぎり2万個で、さらに女子マネージャーっていう話題だとさ、結構めんどくさい話題なんだよね、なんか。アナ雪と同じでさ、フェミニズムの問題でさ。なるべくちょっとそこからは遠ざかろうとして、単純におにぎりで、甲子園シミュレーターを作ったらいいんじゃないかなってとこが、ここにはもうだから政治的な、思惑は全く入っておりませんと。
ああ。
おにぎり台はどこから出てるの？
あ、おにぎりでブヒブヒ。右上に。
え、だって、2万個って言ったら、大変よ、これが。
あ、実際のおにぎり。それはだからやっぱ、
だってこのゲームだってさ、
このゲームでは、試合に勝つと、1万円もらえる。
え、ちょっとなんか、マウント・アウト・ブレードが大好きって言ってる。あ、ちょっと爪が甘いじゃないか
しら。爪が甘いったってさ、まだ作ってばっかだから。
だって、具はどうするの？
ん？具なんていらない
でしょ。鮭は力が上がるわけでしょ？
塩結びでいいって。
ダメよだって、いつもなんだよ、いつも。海苔のつくらぎがいいのか、梅干しがいいのか。鮭がいいよ。
なんかさ、割ってさ、中身を割って確認してさ、違うと置いてくからさ、大変なの
よ。今のの一番欲しいタラコはいつもさ、タラコは高いからさ、作ってあげられないわけじゃんな。
じゃあ、ちょっと、
なんか、ちょっと私としてはこう、いつもいつもおむすびを握り続けている私としては、ちょっとこう、許しがたいわ。
じゃあ、これで続編では具も、実装するってこと。
そうよ、具は大事よ。
具システム。
具システム。搭載されました。
鮭が当たった子は、こう、野球をさ、一生懸命できるわけじゃん。上がるから。ね。ホームラン率が上がるわけじゃん。でも、海苔の作れるが上がった子はちょっとこうさ、しょんぼりしちゃうわけじゃん。
でも、もう、部員がさ、100人とかいると、もう、統計的なデータになっちゃうから、個人
が、そう、だからさ、そう、鮭買ってるのか、買ってないのかさ、ロシアンルーレット的なさ、100人のうち誰が鮭？誰が欲しいってなるわけさ。
でも、そっか、100人部員がいたら、
もうそれ平均化されちゃうよね。
200回作ればもう2万個なんだよね。1人1個でも。
もうでも、下はこう15年間おむすびを握り続けているわけですから。ちょっと一言言わせていただきたいわ。ねえ。ごまがいるのかいらないのか、そこから始まるわけじゃん。
まあ、ネットではそこまで言及してた人がいなかった。
いや、それは俺がさ、一番さ、がっかりしたのはさ、その、春日部共栄っていう高校らしいんだけどさ、
うん。
で、じゃあ、おにぎりパワーどうなったのかなと思ってさ、
うん。
おにぎりと思って検索したの。
おにぎり
次さ、サクッと負けててさ、10対1で負けててさ、そのインタビューとかさ、マミタスは最高の女神、うん、世界一の、うん、日本一のマネージャーにしてあげたいみたいなことを言っててさ、
うん、
もう、これは完全にタッチじゃんと思ってさ、
あ、
そのニュース記事をクリックしたらさ、関連した記事ってさ、11で負けって書いてて、うん、次の試合で。もう終わってたよ。
終わっちゃってたのか。
終わってたの。 でもね、これ、試合のシミュレーションとか作ってみたら、確かに、うん、今現状はその部員数の敵味方の数の比率で戦力比を出して、それに基づいて1イニングごとに、ランダムなスコアを割り出してってやってんだけど、うん、結構ね、甲子園レベルで、甲子園レベルですか、こっちのランクが、部員が上回ってても、なかなか勝てないことが多くて、
うん、そうね。
なんかやっぱ、そんだけ、うん、マミタスのチームは120人ぐらいいて、確か、うん、最高で160人ぐらい、全国最高で、そんぐらいのチーム。
それ昔はなんか200人チームくらいいるよ。
昔は200人以上いるチームもいたらしいんだけど、まあ、全国規模で、その、100人超えのチームっていうのが、まあ、何十校かあるぐらいなレベルだと思うんだけど、うん、やっぱそのレベルまで行くとさ、うん、まあ、甲子園に1回戦で負けるのも、まあ、しょうがないっていう感じもするんだよね。
うん、
完全に圧倒的に安全に勝つには、
うん、
だから2、300人いないと、安定して勝つのは難しいっていうレベルで。
うん、そういうのを元にした野球漫画とかってあるのかね。なんか、ライバル校さ、なんか野球部員が1000人ぐらいってさ、
うん、ああ、漫画だとあるよね、そういう、なんか、第十何部まであって、うん、その一番下からやってくるみたいな。
星組。
すごいその階級社会になってて。あれ、第三野球部とか、あれも第三野球部だから三軍ってことだよ。
ああ、確かに。
高校で
もクロスゲ
ームとしてさ、一学年40人くらいいるってことでしょ、野球部の男の子が。
うん。
あ、今少子化だけど、高校野球の部員数は、上がってきてるらしい。
でしたらさ、そのさ、高校でもさ、男の子はほとんど野球部ってこと、
うん、高校野球連盟に、今全国で4000校くらい加盟してて、で、部員数が何万人、トータルの部員数が、データで出てたから、その4000校で割ると、1チームあたり平均で44人だった
ん
だ。
うん。
で、平均44人で、マックスで160人ぐらいだから、そういう分布になるようなグラフを統計的に計算して作ってるんだよね、今、これ。
あ、これでは。
これでは、部員数50人だと全国の何位レベルかっていうのを計算して作ってる
んだ
よ。
でも、野球なんて何なんです
か？え？
ゲームは別としてさ、スポーツとして。うん。野球ってさ、面白い？
サッカーみたいにずっと見続けてなくていいからいいんじゃないの？あ、観客としての視点とプレイヤーとしての視点があるけど、なんか観客としてはさ、結構見てなくてもいいゲームじゃない？
うんうん、そう。
別にさ、その暇があるのがいいんじゃないの？
そうなんだ。
プレイヤーとしてもさ、なんか、先行高校でさ、分かれてさ、ベンチで休めるってさ、う
ん、
一息つける。
そうなんかさ、サッカーとかバスケとかってさ、うん、もうさ、目が離せないじゃん。やってる方も見てる方も。うん、一瞬でも気を抜いたらさ、それが全てにつながってってさ、
しんどいじゃん。
だらだらだらだらだらだらだらだらしててさ、なんか、やめなかったらやればいいのにって
思う。
まあ、高校野球じゃなく、まあ、プロ野球で考えたらさ、まあ、テレビコンテンツの、一昔前のテレビコンテンツのプロ野球だったらさ、お父さんが仕事から帰ってきて、うん とりあえずテレビつけて、だらっと野球を見ながらご飯食べるみたいなさ。
そう、だからなんか、うん、テレビ変えられちゃってさ、なんか野球ってさ、
嫌な思い出が欲しかった。だからそんな、なんか適度に暇があるスポーツだから、いいんじゃないの、メジャーなんじゃないの。
僕は、
一番それが、究極的なのは、うん、駅伝だと思ってて、箱根駅伝は
さ、あ、そうね、そうね。
正月にさ、なんか親族とかで集まってさ、うん、とりあえずテレビつけててさ、見ててもいいしさ、うん、見てなくてもいいしさ、そこはすごくいい、いいコンテンツだと思ってさ、なんか親族の間で話がなくなったら、ちょっとテレビに、あ、なんか、おじさんの高校が、あ、おじさんの大学が抜かしたよみたいなふうに言ったりとかさ、うん、なんか話題になったりとかさ、あ、それがすごく暇のあるスポーツっていうのは良くて、ゲームもそれなんだよね。ずっとやり続けるゲームってさ、しんどいじゃない。だから、やらなくてもいいゲームがいいなって昔、吉田選手が言ってて、で、それが結構、最近だと、そういうのが、まあ、ソーシャルゲームとか、特に、スタミナ回復を待ったりとか、放置時間も、アクションとして楽しめるっていうのが主流になってきて、だからまあ、そうだね。いや、野球っていうのは比較的、暇があるスポーツなんじゃないかなって僕は。
あとあれだね、CM 入れやすいっていうのもあるよね。
うん、ああ、うん、そうね。
暇だからで
しょ。寄生獣でもさ、最後に言ってたじゃん。
うっちしかさ、やってないじゃん。なんかさ、ぼーっと立ててさ。さ、なんかすぐ泣くしさ。泣くならやらなきゃいいのに。
甲子園ってこと
で。そうそうそう。
甲子園バッシングされると。
全然気持ちがわかんないって、いつも思って。なんでみんなあんなに好きなんだろう。つまんないのにって。でも、すごい今ね、話を聞いて納得した。暇なのね。なるほどね。そっかそっかそっかそっか。
だから、ミギーもさ、言ってたじゃん。心に暇のある生物。なんと素晴らしい。
暇ないよ、もうおにぎり作る。
自分以外のことも考える暇があるって、それはまあ、あね、アナ雪の利他的な愛でもあるし、ね、もうすべて繋がってくるわけです。
なるほど、
ね。めぐみさんはちょっと、自分以外にね、ちょっと、費やしすぎて、暇がすべて子供に吸収されてしまって。
すごく出てるしさ、子供ご飯作りながらお昼ご飯何にしようって考えて、お昼ご飯作りながらお夕飯何にしようって考えてさ、もう大変よ、なんで私こんな食べることばっかり考えてんだろう。だから太っちゃうんだよ、大変だよ。お母さんにゲラゲラ笑われちゃう、何にしようっていつも言ってるから。
食事の心配
して、そうそうそう、ずっと誰かを食べさせることばかりで敏感考えてて笑われちゃった。
あ、じゃあそれ菊池家をゲーム化しようか。あの、気づくと
おかしい、なんかあれだよね。誰かんち、シムズで作ってたよね。
あ、シムズ、そうね、シムズで
非常に人口密度の高い家。
そんなに置けないかもしれない。
シムズはね、8人まで、1世帯8人まで作れるから、うん、ペットが入ると、店員オーバーで。
オーバーしてる。
人間6、ペット4なの。
子供4、ペット4。
それ、ちょっと、設定値を変えないと。
そうだね。
まあでも、シムズも基本似たような、キャラクターはお腹空いたとか言うから、冷蔵庫クリックして、飯食べさせてみたいな。そんなことを延々とやってるゲームなんで。
そう、もう、ゲームまでそんなのしたらもう私、独
自とか。ポケモンやってるじゃん。
ポケモンでも育てなきゃいけない。
そういえば、ワールドオブタンクスのさ、
うん。
iOS 版をさ、
うん。
iPhone でやったんだけどさ、
うん。
なんか、宮岡さんがずっとやってる割にはあんまり面白くないなと思ったの。
だって、全然別物でしょ。
え？
それさ、シムズのゲームボーイアドバンス版みたいなもんでしょ。
わ、うん、かんない。
なんか前も言ったけどさ、あの、Xbox 版が前、先に出てさ、あれだとさ、もう、マップの表示をさ、バッサリ切っちゃってんだよね。でも、ワールドオブタンクスっていうのは、あの、作敵がすごく重要で、敵と味方で、そう、それぞれ、あの、視界を持ってて、それがチームで共有されてて、で、偵察役の戦車が敵を発見して、それを、あの、スナイパー役の戦車が、あの、遠くから狙撃みたいな、そういう連携が重要なゲームなんだけど、もう、Xbox でそんな、マップ見ながら、そういう連携取るなんていうのは、完全にもう諦めてて、GTA みたいに自分を中心としたミニマップしか表示してなくて、だからもう、アーケードライクに出たとこ勝負なんだよね。マップ全体で、なんか右上の方、どうも味方の守りが薄いなとか、そういうなんか、ちょっと将棋盤全体を眺めて、こっちの方に敵がいるんじゃないかとか、そういうふうに、予測を立てて、戦略を取っていくっていう要素がすごく重要なんだけど、もう全くそれがバッサリ切り落とされてるから、あとはだからもう正面からの打ち合いしかできないんだよね、そういうミニマップしかないと。
それがローカライズですよ、宮岡さん。
それはなんだろうね、なんか、なんつうの、そういう、英語で、縮小化っていうか、陳腐化っていうか、うん。
だから、Xbox 版そういう風に言ってるから、
うん。
だからじゃあ、iPhone でやるかと思って。
iPhone 版なんて、さらにひどいわけでしょ。
いや、それもすごい、綺麗に、戦車、うん動いてた。
いや、それ戦車は綺麗でしょ。綺麗に動くかもしれないけどさ、その、マップ全体を見て、連携を取った戦術なんてのはさ、うん、できないわけじゃない。
まあ。
敵がいたって、発見したって言ったら突っ込んでって、撃ち合うだけでしょ、う
ん、うん。わかる。
そんなゲームじゃないわけです。
そうなの。もうなんか、うん、2ギガぐらい取るのね、これ。だから、
アインストールしちゃった。リソースはすごいからね。きっちり実写からさ、設計図からモデリングしてさ、うん、テクスチャーとか、
そうなんだ、
ちゃんと作って、うん。だってなんか、今は実装されてるけどさ、前まで日本戦車の3が実装されてなくて、
うん、
日本戦車を実装するにあたって、なんかその戦時中の、ブループリントを、ありませんか、うんうん、設計図持ってる人い、うんうん、たら教えてくださいみたいなことを言ってたみたいで。そんな、そんな本当に作ってんだっていう感じで。
すごいね。
うん。
なんかさ、いずれさ、
うん。
なんかもうソニーとかのさ、ファーストパーティーとかはさ、
うん。
遺伝子レベルで、モデリングとかアニメーションとかやりそうだよね、もう。戦車も設計図からやるとなるとさ、人間のアニメーション作るのもさ、遺伝子単位でシミュレーションを始めないといけないかもしれない。
その辺は、前回の技師長さんとかが詳しいんじゃない？うん。
ああ、詳しいかどうかわからないけど、やってくれるかもしれない。
まあでも車はさ、もともと、カーレースシミュレーションとか、
うん。
あって、実車を使うのは、まあ、割と多いから、
うん。
まあ戦車もそのノリだと、車ってカテゴライズだと、うん、まあ、普通なのかも。
人間だとまだないわけじゃん。
人間だとね、
もうパッと思いついたのは、ね、あの、相撲取りドリームだけどさ。
そう、だから、ああいう原始的などっかやるより、モーキャップした方が全然簡単じゃんみたいな感じだから。
あとは、なんだっけな、そう、それで、ああ、俺は宮岡さんに騙されたと思って、
うん。
で、次に始めた、あれだよ、キム・カーダシアンのめちゃめちゃ面白かったんだよね。
ん？何？
日本語版って多分ないと思うんだけど、あまりにもローカルだから、あのね、キミケイコと、
うん、
キム・カーダシアンっていう、
キム・カーダシアン、
うん。アイドルでもないんだよね、30代だし。あの、カリスマ女性、タレント。
33歳。
うん。っていう、
うん。
あの、人をフィーチャーした、
うん。
ハリウッドで成功しよう、ロールプレイングゲームなの。ほいで、横から見たキャラとか背景とかも全部 2D でさ。
うん。
その辺は安いんだけど、でも、その自分を、のアバターを徹底的にカスタマイズして、
うん。
ハリウッドの社交界で成り上がっていくのよ。のし上がっていくのよ。
うん。
で、その一番、そのロールモデルとして登場するのが、うん、キミー・ケイコとキム・カーダシアンで、
うん。
あなた絶対ハリウッドで成功すべきよ、みたいな。私のようにキラーって言って、
うん、
俺は、俺もじゃあなるって言って、
うんうん、
いい洋服を着たりとか、
うん、
パーティーに行ったりとか、
うん、
してるうちに雑誌社の人に目に留まって、
うん、
写真撮影をして雑誌の表紙を飾ったりとかさ。
うん、
徐々にしていくと、
うん、
さ、ツイッターフィードでさ、俺の話題がもうバンバンバズってるわけ。
それなゲームの中に、ツイッターフィード。
ゲームの中にある。そう。いろんな芸能人とかが俺の噂をするわけ。うん、パーティーで超シャイニングみたいなさ。そうすると、ガンガンファンが増えていくの、俺のファンが。
お
で今、俺のファンが確か、何万人なんか、1000万人ぐらいいるんだけど、多分。
すごいね。
でも俺ももう A ランクタレントの仲間入りなわけよ。
確かに、今、そうそう、バカみたいにインフレしてるけど、実際の、あのトップ芸能人だと、本当にリアルにそんぐらい、
ね。そうだよ。フォロワー10万人とかじゃん。
うん。うん、やっぱそれが、もう現実そのもの、それはモデルにして、その気分が味わえるっていう。
そうそうそう。ケイティ・ペリーとかってだって何百万人でしょ、うん、多分。なんかツイッターのフォロワー、うん。で、なんかあの、ライバルキャラクターがいて、
うん。
嫌なこといっぱい言ってくるのね。
あ、
その挑発に乗って、
うん、
ひどいこと言い返したの、この前。選択肢が出るんだけど、基本的には。
うん、
相手から嫌なこと言われた後、何を言い返すか選択肢が出て、
うん、
嫌なこと言い返したの。
うん、
そしたらさ、そのライバルキャラがさ、
うん、
イタテンって最低、私に向かってこんなこと言ったのってさ、ツイッターに書くわけ。
うん、さ、ファンがさ、
そしたらさ、ファンがさ、マイナス1ミリオンとか減るわけか。恐ろしいと思って。
おー、リアル炎上だね。
そうなのよ。それがね、まあそれだけじゃないんだけど、すごい、ハリウッドで今俺は成り上がってる感があってさ。
うん。
面白くてさ。
いいね。すごいインフレして、ね、落ちるときもすぐ落ちるみたいな感じだと、リアル、リアルっぽい。
いや、もうそこまで落ちない。基本的にはさ、やっぱ気持ちよくお金を、うん、フリーとプレイでさ、気持ちよくお金払ってもらわないといけないから。
う
そんなにひどい目に遭わないんだけど、あんまりひどいことすると離脱しちゃうからさ。あそこまでひどい目に遭わないんだけど、でもね、そう、その、やっぱ新しく、多分新しくないんだよね。もともと多分そのハリウッド RPG みたいなのはその会社が作ってて、それに、その、超有名芸能人を乗せたバージョンだと思うのね。で、そう、なんか元々だったと思うんだけど、でも課金の仕組みっていうかさ、課金、その、制作者側からすると課金の仕組み、その、うまくお金を払わせる仕組み、っていうのがすごくうまくて強くてさ、基本には忠実なんだけど、うまくアレンジされてて、
なんか、払う理由が。取り消し料に、100円とか。
でもまあ、極限すると、そう、例えるならまあそういう感じよ。その、わかりやすくさ。
敏腕弁護士に500円払うとか。
そういう、そうそうそう、例えるならそういうこと。なんか、やっぱ、すごく払う理由がわかりやすくてさ、気持ちよくお金が払えるなと思った。で、なんかそれでいいって。
カニエ・ウエストの結婚したって書いてある。
うん、
誰かと結婚するっていうのはない？
結婚はないね。デートがある。だから芸能人とデートすると、ガンガンファンが増えてくる。またそれ
も。それ リアルな芸能人の相手に出てくる。
いや、リアルなのは多分キム・カーダッシャンしかいないんじゃないかな。俺もでもあんまり芸能人にさ、日本だろうアメリカだろう関係なく詳しくないからよく知らないけど、多分キム・カーダッシャン。
確かに勝手に使えないよね。
まあまあまあ、でも、その出演料払うぐらい今儲けてるから。発売からしばらくトップ20、30にずっと入り続けてるんじゃない？もう1ヶ月ぐらい経つと思うけど。だからね、その、いろいろ、こう、感心するところの多いゲームだった。あと一番でもさ、興奮したのがさ、その、キム・カーダッシャンはさ、最初の方はだからさ、俺をこう、チュートリアル的に引っ張っててくれるわけ。まあ、ロールモデルだから、最初にその人を見て、じゃあ自分もああいう風になろうっていうさ、そういう存在だから。ほいで、まあ、携帯電話でいろいろ呼び出されるっていうフューチャーがあるんだけどさ、今度パーティー行きましょうよって言われて、で、基本的にキム・カーダシアンからの誘いには、選択肢は出なくて、オッケーとか、オフコースとかしか出ないんだけどさ、楽なんだけど、そうそう、それで約束してたの。で、その場所に行ったらさ、来なかったわけ。キミイケ、マイフレンドキミイケが。そしたら、その、埋め合わせをするわって言って、私の家に来てって言って、その豪邸にさ、ハリウッドにある豪邸に行くわけ。ビバリーヒルズか。で、ビバリーヒルズにある豪邸に行ったら、昨日はごめんねって言って、有料アイテムをブワーって撒いてくれたのよ、俺に向かって。そのフィーチャー、その撒いて拾うっていうのが、まあ、強いて言えばアクションゲームプレイなんだけど、別に、タイム制限とかも全くなくってさ。何かいいことすると、経験値とお金のアイコンがバーって巻かれて、それをタップで拾うのね。なんかそれを、まあ、一通り写真撮影とかするとさ、なんかポーズを撮るっていうところをさ、クリックすると、ポーズを撮るゲージが上がってって、そのゲージが満タンになると、経験値とお金がバーって出るわけ。で、それを拾うのね。そう、だからそれをやってるから、とにかくなんかバッと出るものはいいものなんだけど、それまでお金と経験値しか見たことなかったのにさ。もう君系は有料アイテムをバッと巻くわけよ。もううひょーって拾う。うひょー、キム様って感じでさ、ババババって拾う。その瞬間、このゲームすげーって思ったもん、ほんと。
すごいね。もうセレブっぷりが。
そうそう。だからなんか、やっぱ、でも基本的にはやっぱりさ、その、なんていうの、コミカルっていうかさ、どうしても、俺とか、 その俺の周りの人たちとかからすると、やっぱりその、うん、悪趣味な冗談みたいな感じで遊ぶんだけど、
うん。
でも、やっぱりその仕組み自体はすごいってやっぱり思う。みんな言ってるし、俺もそう思った。なんかね、そのアポイントメントシステムっていう、まあ、基本的にはそのフリートゥープレイのゲーム業界でアポイントメントって呼ばれてるんだけどさ、まあ、ゲームに戻ってこさせるための仕組み
うん。
が、そう、すごくうまくて。なんかその、写真撮影とかもさ、
うん。
なんか1時間以内に終わらせるっていう制限があるの。
うん。
で、その時、俺が持ってる、まあ、スタミナだと、その、到達度 100% いけば終わるんだけど、100% 中 80% ぐらいしか終わんないの。
うん。
だから、1時間以内に、俺のスタミナが回復した頃また戻ってきて写真撮影終わらせなきゃいけないの。
うん。
だからそのゲームに繰り返し戻ってこさせる、その連鎖を途切れさせないようなさ、工夫がすごくうまい。それで、戻ってこさせればそれはそれでいいし、あと 20% だからもう終わらせたいって思って、有料アイテムを使って体力を回復させて、写真撮影終わらせてくれるなら、それはそれでもっといい。
うん。
で、なんか次のクエストの発生、次のそのお仕事の発生がさ、3時間後だからとかって、マネージャーから言われるわけ。で、なんかそうしたら、あ、じゃあ3時間後にまた俺の新しい仕事があるんだなってさ、
うん。
なったりとか。だからまた戻ってこよう、ゲームに戻ってこようっていうか。
うん。
それがすごいうまい、ね。
うん。
だからそれ、ちょっと、ローカライズされる予定は、俺はほぼないような気がするんだけど、ちょっと、北米アカウントをもし持ってたら、ちょっと見てみたら面白い、ね。まあ、ビデオ見るだけでもいいけど。まあでも俺はそんな感じ。
ソフィア・コッポラの映画で、ブリングリングっていうのがあって、セレブの家に、空き巣に行く、若者たちが空き巣に行く映画でさ、なんか、実際そういう事件があったらしくて、それを元にして映画化したらしいんだけど、
ま
あ、やっぱ青春の至りで、なんかパリスヒルトンとかの家に忍び込んで、まあ、なんか調子乗って何回も、数人で乗り込んで、なんか、もうものすごい高価なワードローブの中とかに入って、これいいわとか言って、じゃらじゃら、撮っていく映画があって、まあ、なんか、評価見たらかなり散々だったから、なんか、やっぱ、その実話を元にしてる分、脚色が、解釈がひどいみたいな、多分なんだろう、日本でも、おぼかたさんを映画化したら、どう描いても、評価は悪くなると思うんだけど。
うん。
まあなんかやっぱそこでさ、忍び込むさ、セレブの皇帝がすごくてさ。
ああ、そう、すごい。それも。
そのアイテム感溢れてて、ジャラジャラして。で、意外と結構、セキュリティがザルでさ、なんか、Google マップで、なんだっけ、なんか、バーとかで知り合いから、今日、なんか、パリス・ヒルトンは今フランス行ってるらしいぜ、みたいなこと聞いて、で、Google マップで、これがパリス・ヒルトンの家だって、衛星写真で調べて、なんか、こっから忍び込めそうだなって言って、で夜になって、なんか簡単に塀とか乗り越えて、入ってくっていう話で。
それ、ちょっと見てみたい。なんか、俺、ペイでやってないけどさ。
うん。
その、そういうの一人称でやったらすごい盛り上がりそうだね。
確かに。
犯罪。
うん。
その始まりから真と。
うん。
で、それいつぐらいの映画なの？結構昔？
去年の映画。
あ、結構最近なの？
なんか最近の事件なんだね。 なんか死亡者は、女の子で、うん、やっぱなんかそのセレブのものを身につけて、うん、自分もセレブになりたいみたいな。
うん。
まあ映画ではそういう動機として描いてて。
うん。
うん、まあなんかその、青春ものであり、犯罪ものであり、セレブになりたい自分、アメリカの社会の闇みたいな。
うん、でもなんかその、セレブ欲はすごいあるんだなと思って。なんかさ、リアリティ番組とかも人気だしさ、っていうのも多分一部そこにあるのかなと思うんだよね。なんかなんかその、
うん。
うん。
やっぱり、それテレビとかですごく煽ってるんだろうなって。自分がなりたいものはっていうんで、セレブになりたい。じゃあ、空き巣に行こうっていう。
だからもう、
伊達さんも、もう、すでにその、ねえ、まあ、キスの女の子と変わんないわけですよ。ね、セレブからもらったアイテムを身につけて、あ、私もセレブって喜んでるじゃん。
いや、もう、そうよ。で、その、キム・カーダシアンの豪邸に行くじゃん。
うん。
で、その、画面はさ、完全にもう 2D の横から見たさ、サイドビューの、
うん。
マップなのね。
うん。
ほいで、ちょっとしたさ、工夫としてさ、
うん、
画面内っていうかそのマップ内のさ、オブジェクトをタップするとさ、
うん、
なぜかお金とか経験値が湧くことがあるのね。スケボーとかをタップするとさ、スケボーがくるっとひっくり返るアニメーションが再生されてさ、
うん、
で、そこからお金が出たりするんだけど、
ちょっと泥棒してる感じで。
そう、それがね、キムKの家の前でもできるのよ、それが。もうだから、そう、完全にだから一緒だなって思った。その写真撮影とかもさ、で、レアでたまに、耐えてよく回復するアイテムもちょっと出るわけ、たまに。
うん。
だから、写真撮影で、もうちょっとで終わりそうっていう時は、街をうろついてあちこちクリックすると、
うん。
体力回復アイテムが落ちることがあるから、もう時間で待つより、その、あとほんのちょっとで、
うん。
クリア。でも、体力が回復するまであと5分あるって時は、街をうろついてあちこちをこうクリックしまくるわけ。もう全然セレブ感ないんだけどさ、それには。
完全にスカベンジャーだよね。
そうそうそうそう。完全にかなりハードコアなスカベンジャースタイル。なんか、ポストの中とかさ。探って、金をこう、チャリンチャリンってちょっと手に入れて。ヘルスパック出ねえのかみたいな感じでさ。そう、でもだからね、いや、まだまだなんていうか、その、マーケットとしてもまだ、やっぱ懐が広いっていうかさ、うん、まだあるんだなと思った。だきっとだけど、
うん、
俺みたいにさ、その、なんていうの、職業としてさ、仕事としてさ、きちんと楽しもうっていうか、研究しようっていうかさ、
うん、
そういう人って多分本当にほとんどいないわけでさ。
うん。
そんだけなんていうの、あ、ランキングってさっき言ったのはさ、トップグロッティングランキングで、別にお金を実際儲けてるランキングなのね。
うん。
アップストア内で出てる。
うん。
あそこでそれぐらい行くっていうことは、まあ、一月で言えば最低でも5億以上稼いでるのね。だから、まあ、すごい儲かってる。
うん、
お金をみんな払ってるわけよ。
うん。
で、それをなんかゲラゲラ笑いながらさ、馬鹿にしながらさ、うん、お金払わない、うん、普通。
うん。
真面目にやってる人たちがいっぱいいるってことなんだよね。だから、そういう ニーズがさ、セレブになりたいっていうニーズがやっぱあるんだなと思って。うん、
やべじゃん。セレブになりたい。グリングリング2。
うん。
うん。
あ、でもね、あの、キム・カーダッシャーのね、フォーマットはでも本当すごい優秀よ。本当に。
でも本当に、まあ、日本文化になさそうな。
日本文化にするなら、AKB とかなのかな。でも、ちょっと違うよね。なんかもう圧倒的な力っていうのとは違うもんね、AKB だと。
ねえ。
やっぱ一緒に盛り上がって頑張っていこうみたいな。印象があるから、うん、もうちょい、小林幸子だとちょっとかけ離れすぎて
る。小林幸子なんかコミケ来てて、すごく営業が上手だったらしい。
そうそうそう。だから接点としてはさ、うん、そのコミケに行って冴えない私が、小林幸子に会って、ああいう風になりたい。
思うかなああいう。
いや、わかんない。わかんないけど。だから、日本にその圧倒的なロールモデルっているのかなと思ってさ、うん、まあ、セレブでも何でもいいんだけど、
うん、
ちょっとパッと思いつかないな。
うん。
なんかその、凋落みたいのがさ、うん、あるけど、アメリカほど極端に感じることはない気がするな、なんか。なんか、マイリー・サイラスとかもさ、ハナ・モンタナっていうディズニーアイドルでさ、うん、番組でさ、
うん、
その、ハナ・モンタナっていう役でさ、もう一世を風靡してさ、もう本当にどこ行ってもさ、ターゲット行こうが、ウォルマート行こうが、トイザラス行こうがさ、もちろんディズニーストア行こうがさ、もうどこにでもそのハナ・モンタナの笑顔がさ、いったわけ。
うん
クッションだったり、コップだったりさ、お茶碗だったり、もう何でもかんでも。
うん。
なのに、その、花もんただ終わって、その本名っていうか、まあ、芸名のマイリー・サイラスで、売り始めた途端さ、次々スキャンダル出てさ、ドラッグだなんだってさ。
うん。
おいで、体中入れ墨だらけにしてさ、今坊主にしちゃってさ、髪をスキンヘッドみたいにしちゃってさ。
うん、
それはなんていうの、芸能界にいて注目されてる限りは成功なのかもしんないけど、やっぱりさ、変わったなって感じはするわけ。
変わりすぎでしょ。
そうそう。でもなんか、ディズニーアイドルの末路って大体そんな感じでさ。
それは何、ディズニーの問題なのね。
ああ、わかんないけど、でもだからその若くして、もう頂点を極めるっていうかさ。
ああ。
そのデミロバトもさ、あの、フローズンの、アナと雪の女王の、うん、クレジットで流れる方の歌？
うん。
それは、日本語版では、あれに置き換わってるのかどうか知らないけど、その、英語で見たときは、本編のは、
うん。
役者さんが歌ってて、スタッフロールで歌ってるのはそのデミロバトっていう元ディズニーアイドルが歌ってるやつだね。
ああ、日本版も本編は松たか子で、うん、エンドロールの時のはまた違う人が歌ってて。
日本人？
それも日本人だね。
あ、じゃあそこ歌詞変えてあんのかね。それでまたなんかその話に戻っちゃうけど、その、英語版ではさ、スタッフロールで流れるやつはさ、歌詞が変えてあって、
うん。
うん。あなたはきっと私を見つけてくれるっていう歌詞が挟まってんのね。増えてんのね。だから、ちゃんとなんていうの、その、スタッフロールでもう一回歌われる、レッド・イット・ゴーでは、うん、その救いの部分がきちんと足されてんだよね。
うん。確かに日本版も、そう、本編とちょっと変えてや、あって、うん、日本語の歌です。
うん。
うん。だからね、だからその辺も多分誤解されてるというか、うまくトランスレートされてないとこだと思うんだけど、やっぱその本編のエンドロールでさ、その、挫折から立ち直ったっていう物語 で終わるわけじゃない。でもなんかそれが、そういう文脈を切り捨ててるから、4番だともうありのままで、そこで解放して、あ、気持ちいいの、終わっちゃうわけ。
うん。
うん。
そう。そう、まあだからそのデミロバトが、その、フローズン歌ってて感動的だったの。うん、フローズンっていうかその、レッドイットを歌って感動的だったのは、
うん。
なんかもうそれも前話したやつだけどさ。
うん。
一回そのキャンプロックっていうディズニーテレビ映画でブレイクしてさ、もう本当にどこ行ってもそのデミロバトの顔がプリントされてたわけ。うん、でも、その、精神を病んで身を崩して、
うんうん、
まあリハビリ施設に入るまでになって、まあ激太りして、うん、激痩せの後激太りしたりとかさ、
うん、
いる影もなくなってさ、
うん
それでも、カムバックしたんだよね。で、なんか、その時に、戻ってくる時の売り文句っていうか、メッセージみたいのが、やっぱ、私は私のままでよくって、太っててもいいんだっていうか。
うん。
まあ、そんな感じで戻ってきて、きちんと、それが受け入れられて、あの、X ファクター、まあ、あの、アメリカンアイドルみたいなアイドル発掘番組のさ、司会も、司会じゃないですけど、審査員。
うん。
とかにもなって、やっぱその若い女の子たちに勇気を与える存在みたいなさ。
うん。
風に戻ってきたんだけど、でもやっぱりそのデミロバトもやっぱ一時期はだからそういうもう、ドラッグ、うん、男、リハビリみたいなさ。
うん。
風になった、
ね。うん。
だからなんていうの。でもその前の段階のその圧倒感。
うん。
すべてドミネートする力みたいのってさ、日本だとどんな人がいるの、うん、嵐知ってる
か
その、だから、絶対的な、絶対的なセレブって、うん、キムタクとかまだそうなのか。
ああ、でも、宇多田ヒカルとかは、
うん。
セレブね。絶対的って言うと、うん、黒柳徹子とか。ははは。
あんまロールモデルとして機能しづらい。
機能しづらいよね。
まあだから、でもチャンスはあると思うんだけどね。だからその、AKB になろう。もう AKB は古いのかな。よくわかんないけど。
なんかカムバックした人ってあんまりいないんじゃないの、う
ん、何から？
なんか、何かから、なんかそのさ、カムバックを歓迎するような社会文化かどうかってとこが大きいんじゃない、うん、
まあ、それもあるよね。
なんで田代正史。カムバックしてんのかどうかわかんないけど。田代正史がだからエンディングのね、ありのままで歌ってたらさ、すごく感動すると思うんだよね。あと何？アスカ？やっぱドラッグやんないとダメなんじゃない？
あ、アスカは何？カムバックしたの？
してないと思うけど。あとは、ノリピーとか、その辺が頑張ればいいんじゃない？
ああ、ノリピーね。
ノリピー、ノリピーもカムバックをしてないのかな？
そうなんだ。
あ、してるっぽいな。まあやっぱ、あれじゃない？一回炎上したら終わりってことじゃない？
おにぎりクリッカーギリギリだったので、次の試合でもう負けてたからよかった。
あれ聞こえてる、う
ん、あ、聞こえてる。今、ノルピーの記事を読んでる。大変そうだな。あとは、なんかあったかな最近。
ああ、ローカライズの話で言うと、うん、やっぱなんかその、アナ雪には、もやもやしたものを、抱えてたんだけど、うん、最近読んだ記事で、シャドウゲートってさ、昔の、妖芸のアドベンチャーゲームがあって、まあなんかその日本語訳が、すごく独特で、マニアに、の間では語り草だったんだけど、
うんうん、
残念、私の冒険はここで終わってしまった、とか、いうやつ、知ってる、うん、
いや、知らん。
あれ知らない。
なんか、その、記事の、うん、記事はよく、タイトルは目にしたけど、うん、まだ読んでない。
まあなんかその、昔の、アドベンチャーゲームがあって、で、なんかそれのリメイクが最近作られてるらしくて、で、うん、そこでなんか改めて、当時、日本語版はどうローカライズして、で、うん、それがいかにすごくて、
うん、
すごかったかっていう記事があってさ、
うん、
それ読むとさ、本当にさ、原文とさ、全然違うんだけどさ、
うん、で
ももうすごい、訳してんなって思ってさ。しかもさ、なんか、うん、うまいことさ、ゲームのヒントとかもさ、日本語版で入れてたりしててさ、きっちりだから、うん、単純に英語のテキスト渡されて、
うん、
そのまま翻訳ってなくて、きちんとゲームをやり込んだ上で、全体の文脈を考えて、ローカライズしてて、
うん、
まあなんかその、記事の解説では、基本的には昔のさ、その、妖芸のアドベンチャーゲームだから、三人称視点で、うん、テーブルトーク RPG みたいな感じで、あなたの今、うん、おどろおどろしい城の前に立っているみたいに、そういう風にして状況が語られるんだけど、うん、日本語版ではそれを全部一人称にしたんだよね。うわぁ、怖そうな城だなぁ、みたいな風に、なんか、全部一人称で語られるから、うん、で、それで訳してったんだけど、結構そのゲームって死にゲーで、うん、いろんな、行動の選択を誤ると、ものすごい何パターンも死に台詞が、死に状況があって、なんか、
うん、
あなたは何も考えずに、走っていった、そしたら、溶岩に落ちて死んでしまったみたいな、そういう死に様とかあるんだけど、うん、それを一人称に訳すと、なんか、私は、なんだ、何も考えずに、うん、走っていったら、あ、熱い、骨が溶ける、みたいな、これが私が発した最後のセリフだった、みたいな感じで。なんかそのさ、基本三人称で語られる死に様を一人称で表現してるから、すごく独特で、うん、でもそれが絶妙な役で面白いっていう。まあだからシャドウゲートはその、まあ実際僕もやってないんだけど、そういう記事とか読むと、あ、なんかすごい熱量のこもった訳し方してんだなっていう。
で、
だからまあそこから考えると、まあ、アナ雪は、やっぱ、まあ、ちゃんと考えて訳してんだけど、だから納得いかないなっていうのがある一方で、うん、シャドウゲートはすごく、うん、よくやったっていう親近感を覚えてしまう。
なんだろうね、やっぱその作品に対する姿勢が共感できるかできないかなとかね。その、あるね、人の立場とか視点からすれば、
うん、
原作をどうしようがさ、
うん、
翻訳っていう場所に入る以上さ、そんなにさ、原作を完全に無視してさ、どうにかできるわけではまあないじゃない？基本的には。
うん、
でもそれでさ、大ヒット飛ばしたんだからさ、
まあ、シャドウゲートは大ヒットしたかもわかんないけど。
そうそうそう。だから、シャドウゲートはどうなったかわかんないけど、
うん、
その、アナと雪の女王に関しては、
うん。
まあ、その、売れたっていうのはでかいなと思う。
そうだね。だからなんか、その、正しいかどうかを、売れたかどうかを基準にされるのが、うん、なんか、ちょっと、うん、作品に対して誠実じゃないみたいな感じちゃうのかな。
うん。そうですね。なんか前もあの、何年だ、1年ぐらい前かな。なんかその、映画を売るためのさ、日本側の担当の人でさ、うん、パラマウントかな。あれは、スタートレックの新しいやつかなんかでさ、
うん。
日本ではいまいち知名度が低いスタートレックを日本でなんとかヒットさせたい、根付かせたいみたいなさ、
ああ。
そういうミッションが日本側のチームにあって、
うん。
で、それを受けた人が、とにかく、その、日本で受けるようにポスターとか、煽り文句とか、予告編とかを、風に変えましたみたいな、
うん。
うん。なんかそういうの見た時もな、なんとなく思ったね、だから。たとえね、なんかそう、その、違反されようがさ、何しようが、とにかくお客さんの興味にさえさ、引っかかればさ、
うん。
まあ、勝ち、みたいなもんっていうかさ、
うん。
そこに、逆にそこに引っかかりすらしないと、もう、見てもらえないからさ。
そうだね。まあ、その人はそれが仕事だからね。それがやっぱ、
そう。
俺は正しいことをしてるけど、まあ、って感じ。今、シャドウゲートの記事の URL を、スカイプで送った。
うん。まあ、ついに、決勝で勝った。優勝した。
おめでとう。
ありがとう。
勝ってもすごい。何もないけど。
何にもないね。今、本人からおめでとうって言われたのがすげえでかい。このサイトは何？最近熱いの？よく見かける気がする。
うん、確かに。クリプト・オブ・ザ・ネクロダンサーも書いてるし。なんかまあ、シャドウゲートの記事は、一番下に、現代版でやったらどうなるかっていう、サンプルを作ってて、それが結構うまくて、うん、それを見るとわかりやすいか。
かっこいいね、日本語。本当だ、すごい。すごいね、大胆に。いい女。
そうそうそう。美女が鎖に繋がれてるのを見つけたときに。
うん。
美女に見とれて、その状況が分かんなかったっていうのを、お、いい女って訳すのが。これすごいよね。
うん。
でもなんだろうね、こういうのやっぱり、こう、ファミコンの時代だから、こういうなんだろう、ね。なんか、いろんな意味で情報の解像度が荒い時代だったから、OK だったのかなっていう、感じがして。このなんか最後にサンプルでさ、現代版のやつ上げてるけど。確かにこれ素晴らしいけどさ、本気でこれ、前編これでやったらさ、やっぱ批判が出るよね、って。
うん。そう。
そうね。まあ、アナ雪とかも、やっぱ情報の解像度が高いから、そういうの思っちゃうのかなって、うん。
そうね。あれはでも本当意図的に歌に関してはめちゃめちゃ詰め込まれてるから。
うん。
歌同士のつながりと、歌と本編とのつながりとって。どうしたって、無理っていうか。どうしたってそのリアルタイムね。
うん。やっぱなんかファミコン版のその情報の解像度が低いってことは、想像の余地があるから、だからそれをうまく喚起するテキストに、 することができたっていう感じかな。
うん。まあ、あとはなんていうの、対象年齢を、そう、なんていうの、ファミコン版ってことで低くしてあったっていうのがあったの、うん。なるべく多くの人が、
そうね。
できるように。うん。
まあ、あれだね。今の時代は、どんなことやっても必ず批判は出るっていうね。まとめにならざるを得ない感じがするね。
まあでも実際それはそうだよね。やっぱなんていうの、どこをターゲットにするかっていうさ、
うん、
のが、フリートゥープレイだとさ、もう一歩、こう、半歩踏み込んでさ、どこからお金を取るかっていう話だからさ。
うん。
だからなんか、そこも余計良くないのかもね。その批判を恐れて何かを曲げる必要はないけどさ。
うん。
でもなんかやっぱり、このまあゲームだったら、このゲームはここの層からお金を取るから、
うん。
他の層から批判されてもあんま問題ないっていうかさ、別に大した問題じゃないみたいな。
うん。
っていう風にどうしてもやっぱ、行きがちだしさ。
うん。
どんどん制作費もタイトになっていく中で、あれもこれもやっぱ取れるのが本当、うん、家みたいなでかいとこだけでさ。
うん。
ほとんどのところはやっぱり、狙って一点突破するしかないからさ。
うん。
そうなると、その、まあでもね、フローズンが一点突破する必要があったのかどうかわかんないけど、でもなんか、近い感じはするよね。もうこのさ、マーケティング的にさ、女の自立っていうのを、
うん。
にかけてさ、そこにすべて、
うん。
かけて他を、用してっていうかさ、他をこう、おかしい感じにしてまで、女の自立っていう作品にしてしまったっていうのさ、
うん。
あと、姉妹やだっけ。忘れてます。
うん。
でもそれはやっぱそういうことなんだろうなと思う。その、もう、商業的な成功を取らないといけないから。なんかさ、日本は日本、まあでもそれは組織の話かもしれないけどね。そのさっきのスタートレックの話もそうだけどさ、
うん、
日本支社は日本支社でさ、きちんとノルマがあってさ、これこれをやんないとダメっていうさ、
うん、
そういうミッションっていうかノルマっていうのがある。から、うん、それを達成しようと思うと、
うん、
思った時に作品へのなんていうのリスペクトっていうかさ、原作をどう翻訳するかっていうところで、
うん、
原作の持ってる、まあ俺からすると一番価値の高い部分を損なってまでさ、
うん、
日本で売りやすくしたっていうのが。まあ、俺としてはやっぱり嫌だなって思う。しかもそれがほら、どれぐらいさ、なんていうの、どれぐらい自律的にできてたのか、できてないのかよくわかんないから。なんか、その歌の翻訳とかもさ、原作者とさ、
うん、
歌を作った人とさ、密にやりとりして翻訳しましたっていう記事を読んだのね。インタビュー記事を翻訳したの、
うん。
でもさ、結局日本語わかんない以上さ。
うん。
不公平じゃん。
そうだね。
どうやったか完全には伝えきれないわけじゃん。その向こうが日本語わかんないから。
うん。うん、確かに。
うん。だからこそ、その、なんていうの、映画制作だからやっぱあまりにも多岐にわたるしさ。特にミュージカル要素が入ってるから余計多岐にわたるしさ。
うん。
ちょっとやっぱりさ、その、 強いコンセプトでさ、縛るしかないっていうか、強いコンセプトで、
うん。
引っ張るしかなくて、それはでも女の自立とかって分かりやすいしさ。
うん。
って思うんだよね。なんか、これはだからそのさ、その、自己犠牲こそが市場の愛であるっていうさ。
うん。
イエス・キリストの教えであるっていうさ、その自己犠牲という市場の愛を王道のプリンセスもので、改めて、こう、焦点を当てて見せるっていうさ。
うん。
まあ、それがなんていうの、日本でじゃあお金になるのっていう時にやっぱりなんないっていう判断だったと思うんですね。
うん。
それを一生懸命さ、まあ、日本にさ、うん、前提がそもそも全くないものをさ、
うん。
ゼロから教育してさ、
うん。
さらにそれをその、もともとあるさ、作品の中でエンターテインメントとして昇華するのってさ、
うん。
難しそうだなと思う。
うん、まあ、まあ、あくまで僕らの想像でしかないけど、まあ、たまたま作ってああなったっていうんじゃなければ、やっぱりすごくよく分かって頭のいい人がきっちりそういうふうにディレクションして作ったんだろうなっていう印象は受ける
ん
で、
うんうんうん。
まあ、まあその問題と、シャドウゲートを当時どうやって翻訳してたのかなっていうのが結構気になるなって思った。
うん。
うん。翻訳っつうか、もう、跳躍。
跳躍だね、これ。家出のドリッピーだ、これ
は。家出のドリッピーってそういう感じなの？
跳躍って言われる。
まあでもこれもやっぱりすごく、三人称の語りから一人称にするぞっていう、大元のところで根本的にきちんと、うん、ディレクションが入ってるから、
そうね。
ちゃんと考えて作ってるんだな。
うん。そうそう、だからその、この、なんていうの？この、ファミコンっていうハードで売るにはこの分かりやすさじゃなきゃいけないんだっていうのがあったんだろうね、きっとね。
うん。まあドラクエなんてまさにね、そういう傭兵だった RPG 文化を日本に落とし込んでできたものだし、
うん、
海外のRPG 面白いけど、でも日本にまだないから、じゃあ分かりやすいようにしようっていうので、ちゃんと作ったわけだよね。
うん。
うん、
あれで、なんだっけ、
まだね、
チュンソフトのさ、中村さんのインタビュー最近上がってて読んだけど、
うん。
片やウルティマが好きで、片やウィザードリーが好きで、
あ
じゃあ、それを二つ合わせたやつにしようって。
すごい分かりやすい。
分かりやすい。
フィールド移動はアイコン表示で、戦闘は一人称。あれね、前ね、なんかドラクエの展覧会やっててさ、見たんだけどさ、うん、一番感心したのがさ、うん、あれ、なんだっけ、堀裕二とかが、うん、モンスターのラフを、このゲームにこういうモンスター出すんです、出したいんですっていうんで、ラフを書いて、うん、鳥山明に実際書いてもらうんだけど、それで一番衝撃的だったのが、スライムなんだよね。で、スライムはさ、そのラフではさ、もう当然、当時妖芸文化でさ、妖芸のスライムって言ったらさ、ぐちょーってなって、リアルなんです
よ。
液体がビチャーってなってるスライムじゃん。
うん。ウィザードリー。
ああいう感じ、そう。ああいう感じでってスライム出したのにね。
汚い系の敵でしょ？
そうそう。なのに帰ってきた鳥山明のコンテが、今の玉ねぎ型のスライムでさ。
おー。
それ見るとびっくりするよ。なんでこんな液体状のスライムがさ、何これっていう。今だったらさ、 スライムって言ったらさ、あのドラクエのスライムはさ、当たり前だけどさ、
うん、
そんなのがなかった時にさ、富山明に発注してさ、帰ってきて、うん、あの玉ねぎ見たらさ、
うん、
びっくりするよね。
ボツにしかねない。
ボツにしかねないよ、そう。でもあれがやっぱ。
スライムに見えませんよって。
ねえ。何これ顔とかついてんだけどって言っちゃうけどさ。
しか
まあでもやっぱあれがすごくね、ゲームの顔になって。だから、あのスライムの果たして役割っていうのも、もうすごいよなって。
うん。
うん。まあだからもうそれも含めて、まあ、ローカライズの、まあ、一端でもあるなぁと。
うん。
うん。
まとまったのに。
まとまった。今回はローカライズと おにぎりについての。まあ、今度どこかね、もう結構時間も遅いし、締めましょうか。
うん。
だいぶ眠そう。
眠い。昨日、今日も早かったんだけど、なんか。
うん。
明日も早いんだよ。仕事はなんか忙しくて。
うん。じゃあ、久々の3ヶ月ぶりのピコキャス。う
ん、かなりグダグダしてたけど。
あれだね。ちょっとカットを入れとこう。
今回文字起こししない方が伸びるパターンだと思うよ。聞いてみてのお楽しみの方で。
うん。じゃあ、まあ、
そんな感じ
で。うん。
あのね、とりあえず、そのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーはおすすめだから。
うん。
うん。俺もめったに、あれおすすめとか言わないけど、ではよかった。娯楽作として、作としてすごいよかった。
なる。
うん。すごくデザインされて。で、監督が、いきなり無理やりゲームのあれにくっつけると、監督が、うん、ロリポップチェーンソーの脚本を書いた人なんだよね。
なんだっけ、
ジェームス・ガンだっけな。確か。ジェームスだったと思うけど、まず、名字はガンって珍しいからよく覚えてる。その人が、そう、死霊の腹渡とか、なんか結構リマイク系の名作のリメイク系の監督とか、ホラー系をやってたね。
うん。
で、若くて、で、その流れで、ロリポップチェーンソーも多分、須田剛一さんから頼まれたと思うんだけど、で、ロリポップチェーンソーってそのグラスホッパーの 3D アクションアドベンチャーで、首が取れた彼氏と一緒に、チアリーダーがチェーンソーでゾンビを殺しまくるっていうゲームなんだけど、でゾンビを切るとキャンディーがばらまかれ、それで物を買っていくんだけど、まあ、わかりやすいゲームだよね。そう。でもなんかね、その、対策、めちゃめちゃ対策なのね、その、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは。多分3部作ぐらいになると思うし。でも、その若さが、その対策をきちっとまとめるっていう意味では、アベンジャーズとかに近いんだけどさ。でも、なんていうの、そのやっぱ若さがさ、すごい出てて、その人がかっこいいって思うさ。ああ、だからやっぱり、初期のタランティーノとかさ。
うん。
ロックストックの人、なんだっけ。ガイ・リッチ。
うん。
が、初めて出てきた時とか、まあ、ロックストックじゃなくて、シャローグレーブか、ガイ・リッチ。あれ違う？違う。ガイ・リッチのロックストックの前のやつ忘れちゃった。でもまあ、ちょっとそういう感じ。その若くて、これがかっこいいんだって出てきた感じがすごいして、よかった。なのに、でもと同時に、そのすごい対策をきちっとまとめる、伏線も全部回収しつつ、続編への目配せもきちんと忘れないっていうさ。 だからその、そのね、そうそうそう、そのデザイン、すごくクラフトされたとかデザインされたっていう表現するんだけど、そういう部分もすごいし、でも、きちっとまとまるだけじゃなくって、その自分の色っていうか個性みたいなのをめちゃめちゃ出してて、まあ、すごい面白かった。
なんかもう、完璧な映画にしか聞こえないんだけど、こんなに期待
しちゃって。まあ、ね、まあ、俺の期待する映画としてはすごい。うん、でさ、最初はさ、アライグマが宇宙を救うって思ってたの。うん、何にも期待しなかったのが、今アライグマ超好きだもん、もう。めちゃめちゃかっこいい。そう。めちゃめちゃかっこいいって思いながら出てきたから。いや、本当にアライグマすげえかっこいいって思うと思うよ、多分。
じゃあ日本でも今のうちにアライグマグッズを買い占めとかないと。
買い占めとか、もうアライグマのゲームを作り始めといた方がいいのかな。マジで。
うん、あれね。そう。ペグルの、うん、出てくるキャラをアライグマとかにするのに。
ああ、絶対した方がいいと思う。うん、いや、本当に。
やばい。
やばい。なんかね、そうそう、アライグマは、めちゃめちゃ、口が悪くてさ、面白いの。うん。うん、それは多分、すごく、キャラ立ちやすいと思う。
そこもちゃんと、訳されてるかどうか。
うん。うん、まあね、日本語版俺は見るチャンスがあるかどうかわかんないけど。でもあれはでもそうね、細かいギャグとかが知りたいから、脚本を読みたいね。
うん、
アカデミー賞のシーズンになれば多分また脚本を公開してくれるだろうから、それを見たい。うんうん、まあそんな感じかな。
なるほど。
うん。まあ、そんな感じで。
はい。
はい。イタテンでした。
ニオンカでした。
じゃあまた、なんか、ゲームがあったら。
はい。
近々。
うん。じゃあ、また次回。
また次回。
さようなら。
なら。